週刊秋田書店ラジオ編集部。
こんばんは、週刊秋田書店ラジオ編集部編集部員の赤崎千夏です。
こんばんは、同じく編集部員の伊藤健人です。
漫画が大好きな私たちが編集部員となって秋田書店の漫画作品の魅力をお伝えしていく番組、それが
週刊秋田書店ラジオ編集部。
はい、はい、ということで、今日も早速メールをいつ紹介いたしましょう。
はい、
ラジオネームウィルさんからいただきました。
はい、狛江市の方。
はいありがとうございます。赤崎さん、伊藤さん、こんばんは。
こんばんは。
以前紹介していたメイカさんは押し殺せない、最高です、
うん、
メイド姿のメイカさんが可愛い、そして、はい、メイカさんがついつい出れちゃうところがとっても、愛おしいです。
いいよね、なんかこう、素直になれない感じがまたね、意地らしいよね。
心があったかくなりますしね。
ね、癒しだよね。年末にもちょうどいいので、
うん、ちょうどいいかもしれない
ぜひね、たくさん漫画読んでください。
はい、
それでは始めていきましょう。週刊秋田書店ラジオ編集部スタート。この番組は秋田書店の提供でお送りします。
週刊秋田書店ラジオ編集部。
週刊秋田書店編集部会議。ここからは編集部員の私たちが取り上げた漫画作品をあれこれ掘り下げていくコーナーです。
今回取り上げるのは月刊ミステリーボニータで好評連載中の炎のミラージュリブートでございます。
リブート。
はい、破れ去った戦国武将の怨霊たちが覇権をかけて激しくうごめく闇戦国。高校生扇高也は自らを上杉景虎と呼ぶ直江信綱と出会い、闇戦国に巻き込まれていく、
うん、
原作桑原水菜先生、漫画浜田翔子先生でお送りする不朽のアクション巨編、待望のコミックス第1巻は12月16日に発売されたばかりです。なんと今炎のミラージュリブート第1巻の紙の方のですねコミックスを購入すると特典として AR 画像がもらえます。詳しくは番組ツイッターをチェックしてください。
はい、
ということで
これね、すごく有名な作品じゃないですか、ね、炎のミラージュっていうのがね、もうたくさん文庫本もたくさん出てるし、はい、
30周年なんですっけね。
そうなの、それで30周年の年にリブートっていうことでまたね、はい、漫画が新たに出たっていうことで、私もね、タイトルはね知ってたの、なんだけどちゃんと内容知らなくて、で取り上げるからと思って。
もうおなじみですよ、多分もう戦国女子の間では。
そう、
エンミラ、エンミラです。
でちょっとね触りだけいろいろ調べてみたの、そしたらねすっごい沼の香りがした。
そうなんですよ、
危険すぎる。
きっとねもうここ私の戦国、まあ、BL とかここからっていう人もね、うん、こう多いんじゃないですかね、世代の方は、
うん、やっぱり関係性がまたいいよね、こう戦国時代から魂をね、こう体を変えつつ生き残ってきた人たちの何回も何回も転生っていうんですかね、してそれを乗り越えた2人のこう絆みたいなそういうところがちょっとね沼の香りが激しくする作品でした。
そうですね、またねこうやっぱ上杉家、直江家ってのはやっぱ人気ありますからね、うん、結構ねこの北陸、ね、東北の名峰の武将ですけれども、うん、やっぱこうそういうなんかこう関係値みたいなのも実際の戦国武将の名前があることによってちょっと分かりやすくすって入ってくる、来やすいっていうのもポイントとしていいところなのかなって思いますね。
そうだね、もともと戦国武将とか好きな人にもおすすめだし、うんうんうん、あんまりわかんないけどっていう人が読んでみるとすごい興味が湧いていろいろ調べちゃうと思う。
本当はどうだったんだろうみたいなところから、そういう勉強にもなりますしね。
そう、お話をね楽しむのももちろんだけど、はい、まあいろいろ実際あるところをモデルになってたりするから、うんうん、いろんなことが落ち着いたら、はい、ぜひお出かけしてちょっと巡礼とか、
神の、あ、巡礼ね。
そうそうそうそう、
そうなんですよ、
楽しいかなっていうふうに思います、はい、このね AR 画像ね一緒に写真撮れるから。
そうなんですよね、このまあ2人の姿がちょっと画面のセンターとは外れたところにあるので、
そうそう、
こう例えば後ろにお城なんかをバックに自分も写っちゃったりしてみたいな写真を、うん、映え写真をですねぜひ撮ってほしいと思いますね。
はい、
はい、さてさて今回ご紹介した炎のミラージュリブートは試し読みもできます。詳しくは番組公式ツイッターをご確認ください。
そして現在発売中の月刊ミステリーボニータ1月号は9番目の武蔵シリーズ25周年イヤー開幕記念ということで、9番目の武蔵ゴースト&グレイが表紙&関東カラー、さらにプレミアム別冊付録としてカラーイラスト集がついてきます。以上、週刊秋田書店編集部会議でした。
さあここで炎のミラージュリブートにちなんだ企画を行います。題して
喋らぬなら喋らせてみようチャレンジ。
今回は僕が選んだ一つのワードを赤崎さんに何とかして喋らせて見せようというチャレンジです、うん、
はい、
はい、今僕の手元だけにですね1から15の番号が振られた言葉がございまして、
うん、
赤崎さんにはまずこちらを選んでいただきまして番号を、
はい、
赤崎さんには秘密のまま言葉を喋らせるために頑張って場をつなぐという
トークテクでね、
はい、という、まあ、僕がこうきっと負けるであろう、そんな企画でございますよ。
どんなワードかによるよね。
そうなんです、結構ねあのバラエティに飛んでるんで。
なるほど、
難しいなこれは。
どうやって決めるの、
それではまずはですね、
うん、
赤崎さんに1から15番までの番号から好きな番号を一つ。
ラッキーセブン。
セブン、わかりました。
しょっぱい顔してる。
まあ、
まあ、私にその何かの単語を喋らせたら伊藤健の勝ちってことでしょ。
そういうことです。
まあ皆さんも何のワードを伊藤健が喋らせようとしているのか考えながらぜひ聞いてください。
そうですね、うん、
それでは喋らぬなら喋らせてみようチャレンジスタート。
いやー赤崎さん、
うん、
まあもうクリスマス近いじゃないですか。
そうだね。
今年のクリスマスのご予定ってなんか決まってます？
まあ家族で過ごすかな。
あーそっか、まあ今年はね、
うん、
お子様も生まれになりましたし。
そうだね。
ねえなんかプレゼントとかやっぱりあげるんですか？
どうしようか。でもまだ赤ちゃんだからね。
あー、
まあ、なんかこれが欲しいっていうものあんま言わ、
まあまだね、
言わないからね。なんだろうね。
サンタさんにこう2人がなると初めての
かな、
ね、いや素敵じゃないですか。
自分たちで置いて自分たちでわーサンタさんみたいなことになるかもしれないけどね。
かわいいかわいい、うん、素晴らしい。赤崎さんってサンタいつまで信じてました？
いつぐらいだろう、はっきりは分かんないけど、なんか小学生の中頃にあいないなと思ってあえて両親に手紙を書いたことがあった、両親ってあのサンタさんがいるものとかって言って。
いやいや早い、ちょっと待って
え、でも全然分かんなかった。伊藤健何を喋らせようとしてるのか。
慎重に行き過ぎた。
いいところまで行きました？
まだまだまだ全然行ってない。
全然行ってない。
あと3歩ぐらい欲しい。
あと3歩ぐらい、
正解、うん、正解というか喋らせたかったワードは、
うん、
赤鼻のトナカイ。
あ
ーむず
結構難しいワードでしたね。
難しいよ、
ね、トナカイだけだったらあれだけど。
そう、
赤鼻のトナカイってなると結構難しいかも。ここまでです。以上、喋、はい、らぬなら喋らせてみようチャレンジでした。
無理無理。
週刊秋田書店ラジオ編集部エンディングです。次回は2020年最後の放送ということで、今年紹介した作品をいろいろ振り返っていきます。お楽しみに。
はい、もちろん非常勤編集部員ことリスナーのあなたからのお便りもお待ちしています。メールアドレスは akita@joqr.net akita@joqr.net までお気軽にお寄せください。またこの番組のアーカイブがポッドキャスト QR、 その他各ポッドキャスト配信サービスにてお聞きいただけます。こちらも詳しくは番組ツイッターをご確認ください。
それではお時間になりました。週刊秋田書店ラジオ編集部、お相手は赤崎千夏と
伊藤健人でした。
また来週この時間にお会いしましょう。
バイバイ。この番組は秋田書店の提供でお送りしました。
ここからはポッドキャストをお聞きの皆さんだけに、
はい、
お送りします。
はい、
私があのミニゲームをね逆にやらせてもらおうと思います。
いやもうこういうの任せてくださいよ、僕もすぐ言うから
本当に
すぐ言う。
じゃあね、新しくお題を6つ用意してもらいました。
条件、はい、
1から6までどれか好きな番号選んで。
3番でじゃあ
これか、
うん、
なるほどね、わかりました。じゃあ伊藤健スタートの合図お願いします。
はい、それではいきます、スタート。
伊藤健はさ、クリスマスの用意ってなんかしてる？
う
ん、
クリスマスか、そうですね、
うん、
今年は、
うん、
あのあれ買いました。
どれ？
なんだっけあれ、名前わかんないな。あの12月になったらクリスマスまでに一マスずつさ、うん、こう穴開けていくやつ。
あ、なんとかカレンダーみたいな、
そん
な
あるよね。
ちょっとおしゃれなやつじゃん。
そうですか、
うん、
まあ、それぐらいかな。まあツリーも飾ってないし。
そうなの、
うんうんうん、
ツリーは飾らないの？
飾って、あ、でも飾りたいですけどね。例年ならこう飾るんですけど、祖父母の家とか飾ってありましたけど、うん、今年は飾ってないな。
ツリーの中で一番好きなパーツってなんかどの辺？
パーツは、うん、まあでも土台も好きだし、
うん、
あとあの葉っぱのところもチクチクしてて好き、子供の時つい隠れたくなってましたもん、中にね、あの葉っぱの中に。
なるほどね。
あとはまあ、明かりか、ピカピカ光るやつ、
イルミネーションね。
そう、あれでもやっぱ遊んでましたしね。
今の家には飾らないの？今住んでるお家には。
今住んでる家今ないな。でもクリスマスツリーやっぱ家には。あれなんだった。いや逆に本当なんか考えながら喋ってたけど全然わかんなかった。
伊藤健喋ってしまいました。
あ、喋ってた。よかったよかったよかったよかった。
ワードは、クリスマスツリーでした。
クリスマスツリー
なんか伊藤健がツリーって言い出した時、これどうやってクリスマスに付けさせればいいのって言っちゃったよと思いながら、足りない伊藤健って思いながら、なんとか
クリスマスツリーですね。
そうそう、話題を引き伸ばしてたら自滅してくれたということで、ごちそうさまでした。
そうか、もうすぐ行っちゃうんです。ほら、
以上赤崎のチャレンジでした
弱いな本当にこういうの僕はね。
週刊秋田書店ラジオ編集部。